一の谷より屋島へ押し渡る夜半ばかりのことなれば、船の中静まって人これを知らざりけり、その中に勘取りの一人寝ざりけるが見つけたてまつって、あれはいかにあの船より世に美しゅう増します女房のただいま海へいらせたまえぬるぞやと呼ばわりければ、目のとの女房を打ち驚きそばを探れども追わせざりければ、あれよあれとぞ呆れける。人あまた降りて取り上げたてまつらんとしけれども、さらぬだに春の夜は習いにかすむものなるに、よもの村雲も浮かれきて、かずけどもかずけども月おぼろにて見えざりけり、ややあって取り上げたてまつりたりけれども、はやこの世になき人となりたまいぬ。練り抜きの二つぎぬに白き袴を着たまえり、髪も袴もしおたれて取り上げたれども改造なき、目のとの女房手に手を取り組み、顔に顔を押し当てて、などやこれほどにおぼしめし立つならば、血色の底までも引きはぐせさせたまわぬぞ、さるにても今一度物一言葉仰せられて聞かせさせたまえともだえこがれけれども、一言の返事にも及ばず、わずかに通いつる息もはや耐え果てぬ。さるほどに春の夜の月も曇いに傾き、かすめる空も明けゆけば、名残は尽きせず思えども、さてしもあるべきことならねば、浮きもや上がりたもうと、こう三味殿の着せ長の一両残りたりけるに、引きまといたてまつり、ついに海にぞ沈めける。平家物語巻9小宰相身投げです。原文は学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net で見ることができます。前回は息子や従者の命の犠牲によってようやく逃げることのできた平知盛のエピソードをお送りしました。越前の三味平道盛もまたこの一の谷の戦いで命を落としました。その道盛の死が北の方正妻だった小宰相に伝えられました。小宰相は道盛の子を身ごもっていながら、道盛のいないこの世に絶望し、ついに船の上から海へと身を投げてしまいました。それでは本文を見ていきます。一の谷より屋島へ押し渡る夜半ばかりのことなれば、一の谷から屋島へと渡る夜中過ぎのことなので、船の中静まって人これを知らざりけり、船の中は寝静まっていて人はこれに気づかなかった。さあ一の谷の戦いに敗れた平家は幼い安徳天皇らと共に屋島へと逃れるところでした。その中に勘取りの一人寝ざりけるが見つけたてまつって、その中で船の舵取りの一人で寝ていなかったものが見つけ申し上げて、舵取りのセリフです。あれはいかに、あれはどうしたことだ、あの船より世に美しゅう増します女房のただいま海へいらせたまえぬるぞやと呼ばわりければ、あの船からまことに美しくいらっしゃる女房がたった今海へお入りになったぞと叫んだので、目のとの女房を打ち驚きそばを探れども追わせざりければ、小宰相に仕える目のとの女房は目を覚ましてそばを探したが、小宰相がいらっしゃらないので、あれよあれとぞ呆れける、あれあれと呆然としていた。さあ自分の仕える小宰相の不在に気づいた目のとの女房です。人あまた降りて取り上げたてまつらんとしけれども、人がたくさん海へと降りて引き上げ申し上げようとしたが、さらぬだに春の夜は習いにかすむものなるに、ただでさえ春の夜は普通かすむものであるのに加えて、よもの村雲も浮かれきて周囲の雲の群れが漂ってきて、かずけどもかずけども月おぼろにて見えざりけり、潜っても潜っても月の光がぼんやりとしてよく見えなかった。春のおぼろな月の光が災いしてなかなか小宰相を見つけることができません。ややあって取り上げたてまつりたりけれども、しばらくたってようやく引き上げ申し上げたが、はやこの世に亡き人となりたまいぬ、もはやこの世の人ではなくなられていた。小宰相の様子が描写されます。練り抜きの二つ絹に白き袴を着たまえり、絹の二枚重ねの衣に白い袴を着なさっていた。髪も袴もしおたれて取り上げたれども改造なき、髪も袴もびっしょりと濡れて引き上げたがその甲斐もなかった。目のとの女房手に手を取り組み顔に顔を押し当てて、目のとの女房はその手に取り付き顔に顔を押し当てていった。目のとの女房のセリフです。 などやこれほどにおぼし召し立つならば、血色の底までも引きは愚せさせたまわぬぞ。どうしてこれほどのことを思い立ちなさったのなら、千尋の海の底まで私をお連れにならなかったのか。猿にても今一度物一言葉仰せられて聞かせさせたまえと、それにしてももう一度何か一言おっしゃって声を聞かせてくださいと、もだえ焦がれけれども、にもだえして泣き焦がれたが、一言の返事にも及ばず、小宰相は一言の返事にも及ばないで、わずかに通いつる息もはや耐え果てぬ、わずかに通ってた息もすっかり耐え果ててしまった。さあ、愛する道盛を失った悲しみにより自ら死を選んでしまった小宰相でした。去るほどに春の夜の月も曇りに傾き、そうしているうちに春の夜の月も西の空へと傾いていき、霞める空も明けゆけば、霞んでいた空も夜が明けていくので、名残は尽きせず思えども、さてしもあるべきことならねば、名残は尽きないと思うが、そのままにしておくこともできないので、浮きもや上がりたもうと、泣き殻が浮き上がってはいけないと、小三味殿の着せ長の一両残りたりけるに引きまとい立てまつり、亡くなった道盛殿の鎧で一両残っていたものに結びつけ申し上げて、ついに海にぞ沈めける、とうとう海へと沈めて葬った。さあ、このあと残された乳母の女房は自らも小宰相を追って海に身を投げようとしますが、とどめられてその場で髪を切り出家し、主人の来世を弔いました。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。一の谷より屋島へ押し渡る夜半ばかりのことなれば、船の中静まって人これを知らざりけり、その中に寒取りの一人寝ざりけるが見つけたてまつって、あれはいかにあのお船より世に美しゅう増します女房のただいま海へいらせたまいぬるぞやと呼ばわりければ、乳母の女房打ち驚きそばを探れども追わせざりければ、あれよあれとぞ呆れける。人あまた降りて取り上げたてまつらんとしけれども、さらぬだに春の夜は習いにかすむものなるに、よもの村くも浮かれきて、かずけどもかずけども月おぼろにて見えざりけり、ややあって取り上げたてまつりたりけれども、はやこの世になき人となりたまいぬ、練り抜きの二つぎぬに白き袴を着たまえり、髪も袴もしおたれて取り上げたれども介ぞなき、乳母の女房手に手を取り組み顔に顔を押し当てて、などやこれほどにおぼし召し立つならば、血色の底までも引きは愚せさせたまわぬぞ、猿にても今一度物一言葉仰せられて聞かせさせたまえともだえ焦がれけれども、一言の返事にも及ばず、わずかに通いつる息もはや耐え果てぬ、去るほどに春の夜の月も曇りに傾き、霞める空も明けゆけば、名残は尽きせず思えども、さてしもあるべきことならねば、浮きもや上がりたもうと、子三味殿の着せ長の一両残りたりけるに引きまとい立てまつり、ついに海にぞ沈めける。本日の授業はここまでになります。